説教キリストからの問い、宍戸元牧師。
今朝の説教の結論は、キリストは今朝も神の権威を持って私たちの前に立っている。これが今日の結論であります。イエスはエルサレムの宮に入ってから、両替人や鳩を売る者の腰掛けを倒して、あなた方はこの宮を強盗の巣にしていると、そう聖書の言葉を引用して語った。そう記されて、前の前のところに記されておりました。このことに対して、宮をエルサレムの宮を管理していた祭司長や律法学者たちは立腹した、腹を立てた。しかしこの時だけでなくて、すでにそれ以前にもイエス・キリストにはなさっていたことがあった。例えば安息日にこの街道シナゴーグに入った時、これは街道というのとこのエルサレムの宮っていうのは、エルサレムの宮っていうのは中心の場所ですよね。しかし街道っていうのはその各地にいろんな形で存在していたというふうに考えられますが、その街道に入られた時に、安息日に入られた時にこんな事件があったということが、このマタイ福音書の初めの方の12章ぐらいですかねに書いてあります。こんなことがあったんですね。それは、イエス様が街道に入られますと、そこに片手のなえた、片手の不自由な男がいた。ファリサイ派の人々がすかさずやってきて、イエス様が入ってきたというんですかさずやってきて質問した。安息日に病気を癒すのは律法で許されていますか。そういう質問だった。まあ、あえてですね、そういう人がそこにいるようにこう仕向けていた。そしてイエス様が入って、安息日に入ってきた時にあえてそういう質問をしたと考えられます。でその時にイエス様はこう答えた。あなたたちのうちに羊を一匹持っていたいるといた人がいて、その一匹がの羊が穴に落ち込んだ場合に、あなた方の中でその自分の手でその羊をこの引き上げてやらない者がいるだろうか。誰だって自分の家の羊がもし穴に入ってしまったならば、引き上げてあげるんじゃないか、引き上げるんじゃないか。まして人間は羊よりもはるかに大切だ、大切なものだ。そう言って街道にいた片手の不自由な男に対してイエス様はこう言われた。手を伸ばしなさい。まあこの手が曲がっていた、不自由であった、手を伸ばしなさい。そう言ってその片手のなえた男の手を、男を癒された。でその時の反応を聖書はこう書いてるんです。ファリサイ派の人々はどのようにしてイエスを殺そうかと相談した。安息日には、安息日にしてはならないことを公然と行った。そういうことに対してイエスというのは律法に違反しているものだ、律法違反者だ、だから殺されても仕方がない、そういう相談がすでにそこから始まっていた。あるいは皆さんよくご承知のヨハネ福音書の11章には、病気で死んだあのラザロの物語が記されております。ラザロは死んで墓に葬られていた。ところがイエスはラザロのその葬られた墓に向かっていった。 人々は盲人の目を開けたこの人もラザルが死なないようにはできなかったのかというものもいた。ラザルの兄弟の姉のマルタがこう言った。先生、ラザルが死んでもう4日も経っています。匂います。その時イエスは彼女に言われた。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。それからイエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださったことを感謝します。私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。そう言って大声でラザルよ出てきなさいと叫ばれた。するとラザロは手足を布でくるまれ、顔を覆いで包まれていたままの姿で出てきた。これに対する聖書の記述はこう書いて、最後のところの記述はこう書いてありますね。イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者がいた。するとファリサイ派の人々は最高法院の者たちを召集してこう言った。このままにしておけばこれほどのことを行うイエスを皆が信じるようになる。このまま放っておけばイエスに従う者がますます多くなっていくだろう。そうしたならば暴動のようなものになってしまって、ローマの国から、支配しているローマから軍隊が来て我々の国を滅ぼすことになるかもしれない。そこで彼らはこの日からイエスを殺そうと相談した。そんな記事がヨハネ福音書には書いてあります。このような具体的な事例からも分かりますように、イエスがただなるの人間である、そういうことはみんなにますます認識されるようになっていた。ユダヤ教の内部では、従ってイエスを殺そうという相談が、そういう動きが活発になりつつあったんだということである。そこでユダヤ教の側からイエスを問い詰めようとする、そういう事態が発生した。それが今日のマタイ伝の第21章の今日読んだところの聖書の背景になっている事柄であります。こういう質問だった。あなたはどんな権威を持って鳩を売る者や両替人の代を倒すのか、誰がそのようなことをする権威を与えたのかと迫った。というのはこのイエスは正式なユダヤ教のこのラビではなかったんですね。ラビになるためにはですね、このラビであれば聖書を教えることも認められていました。そして正式のラビになるためには任職済みの最低3人のラビの前で安守を受けなければならなかった。そのようなことがイエスには全くなかったので、このような質問、誰がお前をこうラビに認めたんだ、誰も認めてないじゃないか。そしてこの宮のですね、エルサレムの宮のこの両替人の代やですね、鳩を売る者の代を倒してしまう、そんなことを一体できるのか、していいのか、そういう質問だ。何の権威を持ってそんなことを行うのか、そういう行動の根拠を問い詰めたわけであります。 まあ、今日の我々の現代の状況で考えればですね、例えば学校の先生でも弁護士でもですね、お医者さんでも、まあ、それぞれ国家が認定した、まあ、試験を受けて、そして合格、そういう資格を与えられなければそういう技はできないことになっています、ね、もしそういうことをすれば、まあ、この法律違反というんでしょうかになります。まあ、牧師でも所属する教団の試験、教団の試験を受けて、まあ、合格して、まあ、暗証を受けて牧師になると、まあ、そういう手続きが、まあ、取られているわけであります。ですから彼らはイエスに、ラビでもないイエスにですね、なんでお前はそんなことをするのかというその根拠を問うたというわけであります。これが24節のところでこう書いてあるわけでありますね。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの、これはバプテスマのヨハネ、アラノで洗礼を授けていた、悔い改めの洗礼を授けていたバプテスマのヨハネですよね。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは互いに論じ合ってた。もし天からのものだといえば、なぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。イエスは言うだろう。もし人からのものだといえば、もう多くの人々がヨハネのところに行って悔い改めの洗礼を受けてたということがありますので、これが人からのものだといえば、ヨハネをみんなが預言者だというふうに、神から使わされた預言者だというふうに思ってたわけですから、民衆からこの人たちが攻撃されるかも、攻撃される、それが恐ろしい、怖い、そういうところで、そういうことから彼らはの答えはわからないと答えた。これが27節に書いています。そこで彼らはイエスにわからないと答えた。わからないっていうのはなかなかいい回答の、賢い回答なんですね。賢い返答だ。まあ、知らないふりをして、まあ、その内実は自分の、まあ、保全を図ったっていうんでしょうか。イエスを神のことを認めるならば悔い改めなきゃならない。悔い改めるか。それとも自分たちの今の地位や身分に固執して神の権威を否定するか。イエスの権威を認めて悔い改めるということも嫌だ。かといって自分たちの身分を祭司であるとか立法学者であるとか、そういったことの身分を失うのも嫌だ。いずれの道も取りたくない。そこでわからないという言葉で、まあ、逃げようとした。この問題を逃げようとした。真理問題よりも無知を装い自分の身の安全を図った。その時キリストはこの彼らの答えの中に神に対する不誠実さを見抜いたのです。神に対して真実であろうとしないもの、彼らは頭がいいわけですから、知識もあるし学識もあるわけですから、分かってるわけですよね。ところがそれを認めたくない。本当に真理に対して頭を下げようとしない。ああ、彼らは分かっているけれどもそういうことなんだなと、キリストは神に対する彼らの不誠実さを見抜いた。神に対して真実であろうとしない者に何を語っても無駄である。だから何も言うまいとイエス様は言われた。彼らは律法を手にしており、神殿を根拠としてこの世で生活していた。こ この世の価値観からすれば、この人たちは立法学者にしても最初たちにしても、この世の価値観から見るならば、いわばこうエリートのですね、素晴らしい人たちだった。この世の人々からも尊敬を受けていた者たちだった。しかしその内実は空洞化しており、もはや神の権威に立っているものではないことが明らかになってきた。彼らの誇示する宗教性は彼らの内面の空虚さを覆う隠れ蓑。このようにイエス・キリストは我々の内面に深く切り込んでこられる。この質問した彼らの中にの内面の中にイエス様は深く切り込んでこられたということですよね。まあ、今日は求道者の方はあんまりいないんですけど、求道会でいろいろ勉強して、いろいろずっと勉強して、これで大体こうキリスト教の聖書ってこういうものなんですよとか、いろいろずっと説明して、分かりましたかって、よく分からないんだ、時々そういうとこあるじゃないですか。分からないんだと。確かに分からない面もあるんですけれども、その奥にこう、もし真理であるならば、それを受け入れて従っていくということになっていくんですよ。分かりましたといえばそういうふうになっていかざるを得ない。分からないといえば迷ってんのかな、どうなのかなというふうに思って、そのことをまあ回避できるっていうんですか。まあ、分からないっていうのはなかなかそういう、しかしその時にイエス様はそこで鋭くこう切り込んでいったんだっていうことなんです。神学者でボンフェファーという人がおりますが、この方が礼拝っていうのはその攻撃であるという言葉を書いてますね。それはどういうことか、何に対する攻撃であるか、それは人間の罪に対する攻撃である。礼拝に来るということは、人間の中にあるあなたは神のようになれるといったような、そういう蛇の言葉、あるいは人間の罪の原型とも言うべきもの、それが攻撃されていく、そういう時でもあるんだということなんですね。礼拝は罪に対する攻撃である。しかしもちろんそれだけで終わるわけではないんです。人間の罪を破壊し、そしてそこに新しい霊を与えていく、新しい人間となっていく、新しい霊とされていく、それが礼拝なんだとボンヘーハーは言ってるわけです。ですからやっぱり我々はここに礼拝に来てですね、やっぱり人間の心の深くにあるこの神に背く思い罪の姿、そういうものがここで聖霊によって、神によって攻撃されて、そしてそれが打ち砕かれて、サタンが打ち砕かれて、そして私たちがこの礼拝において新しくされていく、それが礼拝でありますね。バプテスマのヨハネは神から使わされてアラムにいたと申し上げました。人々に悔い改めのバプテスマを授けていた人物です。で、彼はこういう言葉を語りました。私より後に来る方は私より優れた方であり、自分はその履物を脱がせる値打ちもない。自分は水で洗礼を授けているが、その方は聖霊と火でバプテスマをお授けになる。そうバプテスマのヨハネが言ったんです。イエスは私よりも自分よりもはるかに徹底した方だ。ここでイエス様は聖霊と火でイエス様、バプテスマのヨハネは水で洗礼を授けてたんです。 まあ、教会でもですね、水で洗礼を授けるんですね。まあ、具体的に目に見えるところでは。しかしこの洗礼の背後にはキリストがおられる。ですから洗礼をしているのは、技を行っているのは長老会であり牧師なんですけど、しかしその洗礼の背後にはキリストがおられるんだと。でキリストは何と言ったか。彼は聖霊と火でバプテスマを授けると言ったんです。単なる水の洗礼で終わってるんじゃないんですよ。でその本質は火と聖霊によってバプテスマを受ける、授ける。じゃあ火とは何なんだ。火というのはまさに文字通りに罪を焼き尽くしていく火ですよ。じゃあ聖霊は何か。聖霊は私たちを根源から新しくしていく、新しく作り直していく、新しい創造の御業、それが聖霊の働き。聖霊は新しい創造を、私たちを根源から根本からこの新しくしていく神の新しい創造、まあ再創造と言ってもいい。イエス・キリストはそのようなお方であると、あのバプテスマのヨハネが言ったんですよ。私たちはこの世でそれぞれのお仕事の中でこの世の基準や、あるいはこの世のいろんな資格を試験を受けて取ってですね、仕事をなさっていると思います。しかしどのような仕事やこの世における役割であっても、医療のお仕事やあるいは政治や教育やあるいは公務員のお仕事も、あるいはさまざまなこの世の企業、あるいはそれぞれのご家庭で使えているという、そういう技、どういう立場にあっても、その背後にこの神の権威を持ってこの世の使命を果たしていく、そのような神からの権威を一人一人に与えるために、イエス・キリストは神から使わされてきたんだということであります。イエス様が神から使わされてきたと同時に、そのイエス・キリストが私たちをも使わすことにあたってですね、一人一人にそういう神の権威を授けておられる。まあ、最近も原発のに関する国の裁判というんでしょう、結果というのが出されましたけど、まあ、私は詳しいことは分かりませんけれども、基準とか法律とかそういうものに明記されていない、だから責任はなかった。基準書に書いてあったかどうかではなくて、それらの基準の文書の基準を超えて津波が来て、現に多くの人々の命が犠牲になった、そういう事実があるわけであります。であるならば、文書があったかどうか、そういう記述があったかどうかは別として、最大限の償いをしなきゃならないのは当然ではないかと思います。法律の背後に神の義と神の憐れみがある、そのことを本当に、本当のそういうことを基準とすることが法の精神というもんじゃないのか。法律の条項にいろんなものが書いてあるかないか、それは歴史の時代の中で変わっていくであります。しかしその法の根本のところに神の義と神の愛、神の憐れみというものがある。それが本当の意味での法の精神というものではないか。私たち一人一人心の中にそのような神を持つという、そういう神という基準を持つためにイエス・キリストは来られた。 イエス・キリストは神から使わされた。キリストは人間の心の中の罪を焼き尽くし、全く聖霊によって我々を新しくするために神の権威を与えられて、この世に神から使わされてきた。私たち人間は知恵の限界や弱さやつまずきもあります。しかし我々一人一人が自分が今召されている仕事の中で、これは神によって召された、神の権威を与えられて自分は今この職業についているんだ。自分の家庭でも神がこの家庭を与えてくださったんだ、この家庭の背後に神がおられるんだ、それが神の権威ですよ。神がこの職業に召してくださった、あるいは自分は単に人間から生まれてきたんじゃなくて、神が自分を作ってくださったんだ、父と母を通して神が私をこの世界に創造してくださったんだ、自分自身の存在ということの背後に神の権威がある、神の力がある、そのような神という基準を持って生きていく、その時に私たちは人間の声に左右されることなく、この世の価値基準にとらわれることなく、法律に書いてあるのかないのか、そういうことはもちろんあります。しかしながら、たとえ書いていなくても神の義が必要なんじゃないのか、法律がなくても神の憐れみが必要なんじゃないのか、今この人、片手の泣いた人をイエス様がお癒しになった、そんなことどこに書いてあるんですか、そんな細かいこと。しかしイエス様は神の憐れみに立ってこの人を安息日にお癒しになった。この世の価値基準にとらわれることなく、それらを超えて人の顔を恐れることなく、時にはみんなから理解されないことがあっても、ただ神を恐れてこの世の業をしていかなきゃならない。神の義と神の憐れみの心を基準として決断していく、それがキリスト教信仰であります。キリストはご自身がそこに立っておられた。キリスト教の伝道者でありましたパウロはガラテヤ書の中でこういう言葉を残してますね。初めのところ、自らを人と言ったと。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたパウロ、使徒パウロ、人として立てられたパウロと、まあ、口語訳は訳していました。人として立てられたパウロはキリスト教の伝道者であって、伝道するものようにと神から立てられた、キリストによって立てられたと言ってるわけです。キリストとキリストを死人の中からよみがえらせた父なる神、その神の権威によって立てられているのだ。人という言葉はもともと神から使わされたものという意味であります、ね、言葉であります。実はそれは伝道者だけの問題ではなくて、キリストを信じる者すべてに必要な認識なんであります。どういう職業に携わっていようとも、私は神から使わされて、キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって立てられているんだという認識、これがキリスト教信仰であります。ただこれは自分の仕事として選んだっていうんじゃないんですよ。神によって立てられている、 だからこの職業っていうのはコーリングって言われています。神が召してくださって、神が呼びかけて、神が呼びかけてくださっている。あなたはこの仕事に立っていきなさい、やっていきなさい、そう言って神ご自身が私たちをこの仕事に立ててくださったんだという意識、これがキリスト教信仰だと思います。そういう認識が伝道者だけではなくて、すべてのキリストを信じる者たち、どういう仕事にあっても、どういう今立場にあったとしても、今仕事は終わったという人であっても、私は今神から立てられて、神によって生かされてここにいるんだという、そういう認識、それがキリスト教信仰だということです。ではイエス・キリストは具体的にどのような神の権威を持ってですね、具体的にこのように来られたのか、そこからイエス・キリストが今言ったように同じ権威を私たちにお与えになっている、またそういう責任が私たちにはある。このマタイ福音書をずっと今読んできたんですけれども、例えば7章のずっと初めからもう一度皆さんも読んでいただければ、読んでいきますと権威という言葉がいろんな形で出てくるんですね。例えばマタイ伝7章には三条の説教というのがずっと長いことが言葉が書いてあって、一番その最後にこういう言葉が書いてあります。イエスはこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。キリストが語った言葉、それは単に律法の知識を語ったとか自分の自己経験を語ったとかって言うんじゃない。神の経験を持って、神の権威を持って、神の言葉として語った。キリストの言葉は単なる知恵者の言葉ではない、神の言葉、永遠の言葉、そういう言葉だ。ですからこの先ほどのラザロの復活のところでもイエス様はこう言われましたね。私はよみがえりであり命であると言われました。これは単なる言葉じゃないじゃないですか。これは事実ですよ。キリストはよみがえりであり人々に命を与えていく。私はよみがえりであり命である。またキリストは私は世の光であるとも言われました。イエス・キリストの言葉の中にこの神の確かな権威が示されている。これこそ我々人間に対する神の慈しみ、神の愛と、まさに希望がそこで明らかにされている。2番目にはさらに読み進んでいくと9章というところにこんな言葉が書いてある。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の者に起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいとイエス様は言われた。その人は起き上がって家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。イエス・キリストには罪の許しの教えではなくて、罪の許しの事実、罪の許しの権威がある。人間誰でも心のわだかまりがあります。悔いや後悔があります。人間にはどうすることもない、できない在籍があります。自分を責める思いもあります。しかしイエス・キリストはこの地上で人間に罪の許しを与える権威を持ってこられたんだ。その事実がここに書いてある。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の者を癒された。これが単に癒しを行ったんじゃなくて、罪の許しをこの中部の者に与えたということである。 そのことを明らかにするためにイエス・キリストは来られた。イエス・キリストは私たちを苦しめ、私たちの生活を腐らせていく罪を許し、根こそぎそういうものを取り除いて許してくださる方としてこの世に来られた。このキリストを信じるとき、そこに本当の平安と癒しが与えられていくんだ。さらに読み進んでいくと、第10章にはこんな言葉が書いてあります。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。汚れた霊に対する権能と書いていますけど、口語訳聖書はこれを権威と訳していました。私たちは肉体も魂もこのいろんな形で病気になったり、痛みに苦しめられたり、また不安になったり、苦しめられたり、生きてるってことはそういうことでありますよね。そういう肉の姿に、魂にの汚れに悩まされていく。しかしこのキリストを信じていくときに、私たちは魂も肉体もにも癒しが与えられていく。病と不安を癒し、あらゆる病気を癒す権威をキリストは弟子たちにお与えになったのです。これが今日の医療じゃないですか。弟子たちにその権威をお与えになった。そういうものを託されてこの世でお仕事をなさっている方もいると思います。そういうキリストからの権威を持って癒しの技がなされていくんだということでありますね。さらにルカ福音書ではこんな言葉が書いてます。私はあなた方が蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威をあなた方に授けた。弟子たちに授けたっていうんですよ。キリストは私たちをあらゆる敵から守ってくださり、敵に打ち勝つ権威を与えてくださった。私たちはいつもこの世のさまざまな恐怖や恐ろしい敵に、いろんな恐ろしい敵に囲まれている。そういうことがしばしばある。不安になる。しかしこのキリストはこの世のあらゆる恐怖に打ち勝つ力を与えてくださる、そのような権威を持つ方として来られたんだ。以上のことはキリストの権威の一部分だと思うんですね。しかしそういうキリストが今朝私たちの前に立っておられるんだ。このマタイ福音書の一番最後のところでこういう言葉が書いてありますよね。11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。このところも口語訳聖書は権威と訳していました。私は天と地の一切の権威を授かっている。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちはここでは天と地のこの地上におけるあらゆる問題、また天におけるあらゆる問題、人間の死や死後の問題、地獄の問題、そんなすべての問題、この世のさまざまな不安、病気、地上における天における一切の権威を授けられた。言い換えればこれはここに全能のキリストがいるということであります。この全能のキリスト、天と地のすべての権威や権能を与えられている、そういう私たちはキリストの守りとキリストの祝福とキリストの恵みの中にあるもの、このことを信じるのがキリスト教信仰ですよね。 この大きな勇気と力を得て歩んでいく。最後に吉秋24章を読んでいただきました。その中で吉秋は、礼拝は偶像なる神を捨てて真実の神を選び取っていくことだ、信仰はこの真実なる神を、主なる神を選び取っていく決断でありますよ。ヨシアは部族の人たちに、信仰というのは強要ではありません、強制してやるもんじゃないですよ、あなた方で自身が選び取りなさいとヨシアは言ったんです。私どもは礼拝ごとに神の恵みと祝福、許しと、このキリストの大いなる力を選び取っていく、これがキリストだ、これが礼拝だ、あなたたちは主を恐れ、真心を込めて真実を持って主に仕え、エジプトで仕えていた神々を除き去って主に仕えなさい、今日自分でその神を選びなさい。ヨシアは、私と私の家は主に仕えますと答えました。今週もまた私たちはこの神と共に与えられた自分の任務を果たしていきたいと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい一週間がそれぞれに与えられました。この一週間の戦い、この時を無にすることなく、あなたの御心を表すべく良き戦いをなすことができますように、忠実に一人一人この世の技に励むことができますように、一人一人に誠の歩みと憐れみと豊かに備えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。